小樽尻べし版です。最初に小樽市から。小樽市予算2025、宿泊税、使い道を検討。小樽市は2026年4月から導入する法定外目的税、宿泊税の具体的な使い道を検討する宿泊税活用検討会議、仮称をこの夏にも立ち上げます。学識経験者などで構成し、4月中にも宿泊者などにアンケートを行った上で、具体的な使い道を取りまとめます。検討会議は学識経験者や宿泊事業者などで構成。新年度予算案には関連経費10万円を計上しました。市観光振興室によりますと、市観光税導入に関わる有識者会議が2023年2月にまとめた提言書をもとに検討を進めます。有識者会議は市内の歴史遺産、歴史的建造物や町並みの保全、観光関連のインフラ整備などに宿泊税を活用するよう提言しています。新たに作る検討会議では、宿泊税を活用できる歴史的建造物の保全範囲を私有のみとするか、民間所有も含めるかなどが焦点となる見通しです。また市内ではオーバーツーリズム、観光公害対策も急務となっており、小樽署などと作る市オーバーツーリズム対策連絡協議会が具体策の検討を進めています。市観光振興室は連絡協議会の意見も踏まえ、効果的な施策に宿泊税を使いたいとします。小樽市の宿泊税は、宿泊者1人1泊につき200円の一律定額制で徴収。導入による増収は年間およそ2億2200万円と見込んでいます。次です。ピクトグラムで訪日客の注意喚起。オーバーツーリズム対策の一環として、観光庁が21日、小樽市の JR 銭箱駅周辺で、情報を図形や記号で伝えるピクトグラムによる注意喚起を実施しました。外国人客らの受け止めを確かめ、図柄や適切な掲示場所などの検討に生かします。観光庁が本年度作ったピクトグラム22種類のうち、私有地への立ち入り禁止、撮影の際は周りに注意を使いました。北海道運輸局の職員ら3人がどんな行動が問題かが外国人客に十分伝わっているかを尋ねました。銭箱の雪と海の光景を見に中国から来た20代男性は、禁止を分かりやすく掲示するのは大切だが、安全に美しく見える場所への誘導も欲しい。SNS には具体的な情報は乏しいと語りました。ピクトグラムは環境庁のホームページからダウンロードでき、観光公害に悩む店や個人の利用も想定しています。注意喚起中に銭箱駅から降りてきた市内の会社員栗原玲香さん27歳は、道に飛び出し車にひかれそうになる観光客をよく見る。状況が改善するなら積極的に使うべきではと話していました。今回の検証は、中国人観光客の死亡事故が先月起きた朝里駅周辺でも22日に行うということです。次は、おにぎり朝食にいかがの見出しです。外国人観光客の急増により宿泊施設が増えている小樽で、朝食なしプランで泊まる観光客らのニーズに応えようと、午前7時半から買えるおにぎり専門店がオープンしました。色ない市の朝結びで常時17種類ほど提供します。おにぎりを握る松田満さんと読むのでしょうか。充実の充という字です。49歳は朝食探しで困っている人たちに利用してほしいと話しています。同じ場所で肉や卵、乳製品など動物由来の食材を使わないビーガンの菓子を販売しているプティバリル旧ふるさとを営む山田智美さん34歳が企画。小樽へ昨年秋に移住し、調理経験がある松田さんを誘いました。開業は今月18日。背景には 宿泊が急増する中、朝食に困る観光客が増えている現状があるといいます。市中心部では、早朝にコンビニでおにぎりやパンを買い求める外国人の姿をよく目にします。山田さんは、朝食を提供しない宿泊施設も多く、せっかくの小樽の思い出に温かい握りたてのおにぎりがあれば喜ばれると思ったと語ります。土日祝日を除く毎日、午前7時半から11時半に営業します。ラストオーダーは午前11時。店内での飲食のほか、テイクアウトにも対応しています。最も安い塩むすびが1個330円、豆腐おかか380円、すじこ680円などに加え、ビーガンにも対応、常時17種を提供します。運営に慣れたら季節のメニューも考えたいと松田さん。小樽市民は住所を証明できるものがあれば、1個につき50円を割引く、小樽市民割も用意しているということです。次です。NPO 法人絵本児童文学研究センターと、このセンターの工藤幸男理事長は、21日、市立小樽図書館に子ども向けの本の購入費として計100万円を寄付しました。児童生徒が読書に親しむ機会を増やそうと、このセンターと工藤理事長が50万円ずつ用意しました。寄付は2023年に続き、今回で3度目。工藤理事長がこの日、市役所を訪れて、狭間市長に目録を手渡しました。工藤理事長は、子どもたちがたくさんの良書に触れられるようにしてほしいと話しました。狭間市長は、子どもたちのために大切に使わせていただきたいと話し、感謝状を送りました。次は余市からです。町内での宿泊客数を伸ばそうと、余市観光協会は、地元海産物と町産ワインが楽しめる体験型の旅行プラン作りに乗り出しています。町の委託を受け、訪日客を中心に人気の寿司握り体験と地元ワイナリーが醸造したワインが味わえる余市のお寿司とワインの極上ペアリング体験を旅行関係者向けに初開催。地域のおもてなしの心を感じると好評でした。13日に町内の寿司店福政で行われたペアリング体験、札幌の旅行代理店関係者6人が招かれ、寿司作りに挑戦しました。店主の下村克也さん65歳から手ほどきを受け、自ら握った鮭やホタテなどの五貫と、町内4軒のワイナリーが醸造した自慢の一本との組み合わせを楽しみました。6人からは、初めて握ったがとても美味しい、ワインとよく合うとの感想が寄せられました。北海道経済部がまとめた観光客入り込み客数調査によりますと、2023年度の余市は98万人超え、うち宿泊客数は2万3000人と日帰り客が圧倒的。宿泊者数の増加が余市観光の課題となっています。このため観光協会は地域の豊富な海産物と世界的に注目を集める地元産ワインとの組み合わせに着目、町の協力を受け、一泊二日を想定した新たな旅行プランの開発を模索します。ペアリング体験はその一環。旅行会社に余市の魅力を PR し、東京や海外からも客を呼び込めるツアー商品に結びつけてほしいと期待します。寿司握り体験単体では、すでに訪日客を中心に人気を呼んでいます。今回参加したエゾシカ旅行社札幌の中根取締役は、海産物と地酒は多いが、寿司握り体験とワインの組み合わせは珍しく、インパクトがあると話していました。次はくっちゃんからです。世界中から外国人が押し寄せるニセコ地域、くっちゃんニセコ寮長を管轄するくっちゃん署の昨年12月から今年1月の交通事故取扱いが急増した前年同期からさらに50件増の704件となり、2021年12月から2022年3月期の統計以降で最多となりました。平均すると毎日10件以上発生している計算で、雪道に不慣れな外国人絡みがおよそ半数を占めました。外国人が主な当事者となった事故は、 61件増の346件、事故に占める外国人比率は22年から23年の 33.2% から、23年から24年は 43.6%、 この冬は 49.1% へと跳ね上がっています。大半は物損で、スリップや操作ミスで他の車や雪の壁に衝突したり、路外や対向車線に逸脱したりするケースが多発。複数台が絡む事故も少なくなく、人身事故も2件発生しました。倶知安省は7町村を管轄しているものの、交通事故の多くはニセコ地域で起きています。この地域では観光客自身がレンタカーで運転するのに加え、ホテルやスキー場などで働く外国人従業員がハンドルを握るケースも多くなっています。滑りやすい雪道にもかかわらず、無理な追い越しや割り込みなどのケースが日常的に見られ、倶知安町内の20代女性は、こちらが優先で直進していてもすごい速度で飛び出してきたり、ウインカーを出さずに突然右折や左折をされたり、いくら気をつけても危ない局面は避けられないと悲鳴を上げます。関係者によりますと、自分の国では許されているとして、夜になると飲酒運転も見られるといいます。リゾートの中核となる倶知安町平府地区に設置された臨時交番の交通事故取扱いは218件と、全体のおよそ 30% に上りました。坂道が多いこの地域は、路面が凍結すると事故が起こりやすく、交番署員が砂利を撒いたり運転の注意を呼びかけたりしているものの、事故が同時多発的に発生すると交番署員だけで対応しきれない状況となっているということです。次もくっちゃんからです。羊蹄山麓7町村はサントリーグループ東京と、使用済みペットボトルをボトルとして再生する水平リサイクルの協定を結びました。締結を機に、各自治体で収集された使用済みペットボトルはリサイクル事業者で回収選別され、このグループの工場で再び飲料用ボトルに加工されます。国際的リゾート地を抱え、外国人観光客や従業員らも多く滞在する7町村とは、この会社サントリーグループとして初めて英語による啓発ポスターを設置、各町村の学校での出前授業での環境教育も計画するということです。同じくくっちゃんからです。ママさんバレーの第40回しりべしバレーボール協会長杯、しりべしママさんバレーボール連盟など主催が町総合体育館で開かれ、館内の5つのチームが日頃の練習の成果を発揮しました。試合は16日にトーナメント形式で実施、選手たちは粘り強くレシーブしたり、鋭いサーブやスパイクを決めたりして迫力あるラリーを見せていました。次はニセコからです。町が21日発表した2025年度予算案で、一般会計は前年度当初比 56.5% 増の104億7000万円と過去最大となりました。新消防庁舎や町立ニセコ高校診療の建設費などハード事業が集中したためで、2026年度は減額が見込まれます。ただ2025年度に実施を予定していた一部事業は26年度以降に先送りされており、インフレが強まる中での歳出圧力は依然強いということです。次はスッツからです。スッツ商工会議所青年部が21日夜、町内の飲食店ではしご酒を行うイベントを開きました。町内外からおよそ150人が参加、町中心部の居酒屋やスナックなどをにぎやかに飲み歩きました。飲食店9店が参加し、午後6時半に道の駅みなとまわれスッツで受付し、午後8時半までの2時間で3軒を回りました。商工会議所の担当者田村亮太さんは、予想より多くの人が参加してくれた、スッツの飲食店がにぎわうきっかけになればと話していました。これで小樽しりべし版を終わります。